小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年10月25日の番組です、はい、小坂さん、また海外帰りで駆けつけていただいたみたいで。
そうなんです。
今回はどちらに行かれてたんですか？
今回はギリシャ。
ギリシャギリシャは初めて聞いた。
そうですね、シンガポールとかね、はい、なんかあっちの方は最近よく行ってるますが、アフリカとかね、はい、ええ、そうなんです。ギリシャはね、初なんです。私も人生初ギリシャ。
僕もでもギリシャ行ったことありますけど。
あるんだ。
小坂さんとギリシャって、あ、なんか想像できるようで想像できないような、ちょっと不思議な感じですね。
いやー、これがね、まあバカンスで行ったんですけれども、結構気づきが私なりにはあって。
あ、本当ですか。
これはぜひあのギリシャトークを、
ギリシャトークを
今日はみんなでするかということで、
わかりました、
したいと思います。
はい、お願いします。
各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、今後の開催は10月31日が名古屋開催、11月22日が大阪開催、1月18日が東京開催となっております。日が近い名古屋開催はもう締め切りとなっているかもしれません。また11月の大阪をもちまして年内は最後の開催となりますので、2019年のスタートに備えてお見逃しなく。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。
さあ、今回はギリシャトーク。
ギリシャトーク。あ、三田さんはいつ頃行かれたんですか？
僕は、23の時なので、ちょうど10年前にギリシャに行きまして、で、まあ、1日、丸1日入れたぐらいなんですけど、でも、まあ、パルテノン神殿を見て、コロシアム見て、街中を見てと、結構のんびり過ごせましたね。
私も結構ゆっくりいたので、
はい、
あのパルテノン神殿は2度登ったんですけども。
2回
ね、何ですかね、こう、まあ、遺跡じゃないですか、ギリシャで有名なのは、
うんうん、
遺跡なんですけど、非常に私はギリシャアテネ、
はい、
ロードストとかも行ったんですが、
うんう
ん、非常に好印象で、うん、好印象っていうのは、まあ、その遺跡が、まあ、見物ではあるんだけど、うん、遺跡だけが忽然と街の中にあるわけではなくて、
うん、
なんかこう街ぐるみがギリシャだなっていう感じがやっぱりあるでしょ
う。ギリシャ的空気をちゃんとまとってますよね。
そうそうそうそう、街ぐるみでね。
おそらくその海外の方が日本を想像してエキゾチックジャパンを求めたら、まあ、京都の街中ちゃんと観光内図されてるところ行って得られる、ことだったりすると思うんですけど、
うんうん、
ギリシャはなんかこうギリシャ的ですよね。
ギリシャ的ですよね。それは非常に今回感じたことで、まあ、特にね、観光客だからこそまた魅力に感じるのかもしれないんだけど、
うんうん、
なんかあのギリシャ的な空気感だったり、
はい、
ギリシャ的な時間が、
うん
う
ん、
こう朝から夜までこう流れてるじゃないですか、
うん、なんかこうのんびりと言いますか、そうそうそう、ゆったりというか、
と言いますか、まあ、楽しむ、
うん、
人生を謳歌するみたいな感じの空気感がまああるねと。まあ、もちろんその近年ね、
うん、
こう EU の中でギリシャはいろいろ課題を抱えて、
そうですね、
云々みたいな話がすごくありますが、うんうん、これある私の知人の、まあ、経済通の方に言わせれば、やっぱりその EU、 特にまあ経済圏としての EU という括りの中にギリシャを入れるっていうことが、
はい、
そもそもどうなんだというね。例えばドイツのように勤勉で、
はい、
それこそ非常にその国家として生産性が高いような国の生き様というかね、
うん
まあ、それとギリシャという国のありようというものを同じ天秤の上にかけるのはいかがなものか。
あ、すっごい説得力ありますね、それね、
うん、ということをね、とある経済通の方がまあおっしゃってるんですけれども、まあ、僕は行ってみて非常にその実感したというか、
うん、
で確かにね、まあ、あえて先ほど観光客だからこそかもと申し上げたのは、まあ、 国民の中ではそういうのんびりしたお話がではだけでもないのかもしれないんだけども、うんうん、少なくとも今日はその、まあ、個人小坂雄二が見て感じたギリシャというものをここで語らせていただくと、
はい、
やっぱそのそこには明らかに価値があるわけですよ。その空気の中にも価値があるし、うんうんうん、そこに流れている時間にも価値がある、
はい、
でこの何気ないカフェやレストランでの時間と空間がとても素晴らしいね、
うんうん、
でこう不思議に向こうのこうサービスをされる方って男性が多いんだよね。
お
でしかも中高年の男性多くて、
そうだったかもしれない、はい、
非常に陽気なおじさまだったり、非常に紳士的なおじさまだったりが、うん、非常にこうあふれあるばかりのホスピタリティでですね、
うんうん
う
ん、
こう楽しませてくださるわけですよ、うん、で特に我々外から来た人間にとってはもう風景そのものが珍しいということもあって、うん、非常にその、まあ、繰り返し言うだけど遺跡は良かったねという、これは見ものだったねパルテノン神殿はっていうことだけではない、ギリシャの価値っていう、
はい、
ロードス島なんかもそうだしね、
うんうん、
であとね同じ文脈なんですけども、
はい、
非常に感じたことの一つは、
うん、
そのジュエリーショップが多いでしょ、
うんうんうん、
まあ、金銀、うん、宝飾っていうのが非常に盛んというか、はい、まあ、紀元前の頃から盛んですから、
うんうんうん、そうですよね、
まあ、歴史的なものがあるんですけど、うんうん、これがね非常に独創的なデザインが多くて、
うんうん、はい、
結構ジュエリー見るの好きで、うん、日本でも見るんですけども、なかなかね私の概念の中でのユニークな独創的な魅力的なデザインって結構お目にかかれなくて、
うんうん、
なんかよく似てるんだよね。非常に今お聞きの方でジュエリーデザイナーのジュエリービジネスの方おられたら、うんうん、ちょっと心外かもしれませんけれども、うん、私個人の印象としては、
はい、
これユニークなものを見つけるんで結構苦労する、
うんうんうん、
現実、
うん、
もうこの5年10年、はい、20年とジュエリー見てきてて、はい、でもそのギリシャのショップを見て歩いてると、この店にもこの店にもこの店にもユニークなの、
うんうん、
でどの店も特にちゃんとした背景を持ってる店は一加減あって、うん、なんかいろいろ言うんだよね己の店のことを、
はいはいはいはい、
であるいは自分たちのデザインのことだったり、うん、自分たちが抱えてるデザインのことだったりをすごい言うし、確かに他の店にはない独創性があったりするんですよ、うん、でこういうところにもなんかこう価値があるでしょ、
うん、
で、まあ、かねてよりずっとこの番組でも機会あるごとに申し上げていたり、あるいはその特にこれからの時代を読み解くにあたってとっても重要な鍵だと私が思っていることが、
はい、
まあ、いわゆるバリュープロポジションで、うん、価値をどう提供していくかっていうことなんだけども、うん、価値って何だって考えたときに、うん、結局ちょっと言い換えれば差異じゃないですか、独創性、
うんうんうん、
ね、
違い、
うん、違いですよね。でその例えば、まあ、私が滞在しててアテネとかに流れている、特にそのアクロポリス周辺のね、うん、エリアに流れている空気とか時間っていうのはやっぱり独創的なんですよね、
うんうん、
でそこで味わえる体験も独創的だし、
はい、
その街並みを歩くとふと目に留まるジュエリーショップに並んでいるジュエリーも独創的で、うん、いやこれは十分に価値を想像し続けているじゃないかと、
うんうん
う
ん、
いう、でしかもこの価値の想像の源泉っていうのはなんかああいう更地に突然街を作ったわけではない、
はい、
ので、
うん、
こう歴史とともに培われてきたものがあるでしょう。実はそのエミレーツ航空を使ったので一気にドバイに立ち寄ったんですけど、
そうですね、
そのドバイは忽然と作られた街じゃないですか。
そうですね、もう、
で、うん、それはそれで一種の価値がそこにあっていいと思うんだけども、はい、うん、まあ、そういうものではないってことだよね、
うんうんうん、
でギリシャに至ってはものすごい歴史を踏んで培われている空気だったり時間だったり、あるいはそのジュエリーの独創性も僕はそういう文化の遺伝子みたいなのがあると思うんだよね、
うんうんうん、
でそういうものが独創的であるがゆえに世界中の人にとって価値があり、そして世界中の人たちが訪れると、
うん、
そういう価値は今日もこれからも明らかに価値だよねと、
なんか最近ギリシャって聞くと小坂さんがおっしゃってたように、まあ、それこそ本当に財政難だとか、
そうそうそう、
なんかもうダメになっちゃうんじゃないかみたいなイメージがありますけど、確かにギリシャ行ってた時間は 間違いなく楽しかったですし、
価値なんだよね。
で、あの白夜に近いような日に僕は行ったんですけれども、夜の8時ぐらいに、まあ、昼間みたいな明るさで、うんうんうん、その辺5歳ぐらいの女の子が走り回ってたりしていて、で午前中からずっと旅芸人みたいな人たちが民族楽器を弾いていて、その近くで聴いてるのか聴いてないのか、女性たちが、
いやそこここであるよね、その風景が、
なんか編み物したり談笑したりしながら、
そう
一日中そうなんですよね。
そうしてるよね。そうしてるよね。
で人生を楽しむ時間がもしかしたらなんか我々よりも長いのかもしれないなんて思いながら、
そうだね、
うん、過ごしていましたけれども、で
まあ生産性っていう言葉が最近すごくまた改めて、うん、着目されていて、うん、特に日本はとりわけサービス産業における生産性が低いってことが今、うんうんうん、国の問題にもなってるぐらいなんですが、
はい、
ちょっと冷静に考えてみると、うん、生産性が低いとか高いって言われた時にその、まあ、みんなこう個々に抱いてるイメージがあると思うんですよね。生産性、そうするとなんかギリシャみたいな国は生産性低いんじゃないのみたいな見方が、うんうんうん、もしかすると感覚的にあるのかもしれないんだけど、うん、生産性とは何ぞやという公式を見てみると、生産性というのは効率を分母にとって、うん、
はい、
分子に独創性もしくは付加価値ということですから、
あ
これが生産性なんですよ。
どうしても日本人のイメージの生産性だとその効率だけを、うん、なんかどんどんハイパーエンジンにしていかないとダメみたいな、それが生産性が
いいというようなね、うんうん、まあ、非常にこう感覚的な捉え方って僕はどこかあると思うんですけども、
う
んうん、特にそれは工業国家的な捉え方としてあると思うんですよ。うんうん、今まで10人で組み立てられたものを5人で組み立てる、はい、5人で組み立てられたものを3人で組み立てる、うん、10分で組み立てられたものを5分で組み立てる、うんうん、というようなところも確かにそれは、まあ、分母であるところの、その効率というものがどんどん上がっていけば、ね、うん、まあ、ちょっと言い方を変えればコストが下がっていくことによって、うん、生産性バリューが上がっていくっていうことで捉えられると思うんだけど、うんうん、でも独創性を上げていく、うん、高めていく、あるいは付加価値を創造していくってことも、はい、やっぱり生産性なんですよね。
確かに、
うんうん、でこれをちゃんとビジネスとして持続的なモデルにしていくっていうことがうまくできてるかどうかという問題はあると思いますよ、
うんうん、
でそこにその財政っていう問題が絡んでくるから、まあ、今日はそれはちょっとさておいた問題として、それはビジネスモデルの問題なんだけど、少なくとも価値とか生産性というところで議論したときに、僕はその話戻るけどギリシャ、そこでの時間や空間や、例えば象徴的にそのジュエリーのデザインの独創性で、こういったものは明らかに価値なわけだし独創的なわけだし、それはさっき言った公式に当てはめてみれば生産性というものに資するんだよね。で翻って日本っていう国だったり、自分たちのビジネスや仕事や自分たち自身の将来を考えたときに、やっぱりその価値の提供力が高ければ高いほど、世の中に大きく価値を提供できれば提供できるほど、それはまあ受け入れられていくわけですから、うん、まあそういったときにギリシャで垣間見えるような価値のありようっていうのは、うん、結構ね、日本もそのさっき言った工業的な価値観だけではなく、
はいはい、
まあね、文化にあふれる国ですから、
はい、
やっぱ今ここにおいて我々が日本人である意味みたいなものは、ちょっとこう価値という側面から問い直してみて、ここにもやはりなかなかギリシャに負けず劣らず日本も長い文化の遺伝子がありますからね。
AI に今後仕事を取られてしまうっていう、うんうん、最近よく聞く言葉って、うん、まさに工業的効率の価値観の産物ですよね。
まあ、もちろんね、うんうん、AI ってのはそのビッグデータの解析に長けてますから、
うんうんうん、
それがゆえに個別に気の利いた提案ができるとか、レコメンドだったり、うんうんうん、前この番組でもお話したようなホスピタリティだったりっていうところにも強かったりするんだけれども、なんかそこでもないね。
そうですよね。
ギリシャ的、今日の話、今日の文脈で言うとギリシャ的独創性というかね、
もうそもそも僕も先入観で分子に価値や独創性を乗っけてなかったかもしれないです、ね、効率って話をするときに。
僕はね、何でしたっけ、博士号の、肩書きは中身は理系で情報学ですけど、うんうんうん、そもそも大学の時は芸術美学ですから、はい、うん、そういう両面を持った人間として思うことは、やっぱりその一方では工業や科学ってものはどんどんどんどん発展しつつも、こう古今東西芸術ってのは常にあるわけで、その今回そのアクロポリスとかの博物館も見ましたけど、その紀元前も古くから絵は描かれていて、 そしてきっと歌はあるんだよね、
うんうんうん、
でそういったものが世の中の全体的な価値だということはもう数千年おそらく数万年揺るがないわけですよ、
うんうんうんうん、
でその中に立って AI の時代これからの時代個々の仕事やおのおの例えば私や水戸さんから生み出される価値って何なんだろうということを、
うんうんうん
ね、改めて、まあ、考えさせられるギリシャ的
10年前の僕にこの放送の音源を送りたい、
うん、お
ちょっとその辺考えてからもう一回お前土地回ってみって言ってみたいです。
いやぜひね、
はい、
まあ、皆さんも機会がありましたらね、うんうん、ギリシャ、まあ、こういうところに行って存分に楽しみつつふとこのような今日皆さんと分かち合ってるようなことを考えること自体が、まあ、私の特性でもあるんだけども、
うんうん
ね、非常に気づきがありましてですね、
はい、はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。